ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。昨日は夜中の3時まで、とある整骨院、接骨院じゃないな、マッサージするとこってなんて言うんでしたっけ、鍼灸院、
ああ、整骨、いろいろですね。
か、
整体、
まあそんなとこにいました。はずすけです。
はい、はい、はい、2006年を今更振り返ってみようと思ったんですけど、なんかあんまり覚えてないことが多くて、いろいろ調べなければと今頃焦ってるスノーです。はい。
はい。多分2007年のことを言っているんだと思います。はい。
あ、そうですね。2006年一生懸命今調べてましたよ。
あ、マジで？
マジで？なんか見よ古いなとか思う。
それは永久に2007年から出られない呪いです。
やれやれ。はい。
なんだろう、何も書いてなかった。やっと風邪が治ってきました。やっと通常っぽく戻ってきたのかなと思っていたら、なんか調子に乗って残業したら次の日起きられなくなったりとかして、あ、これが病み上がりというものか。
それは。
はい。ということで、今回は、2006年ではなく、2007年を振り返るんですが、昨年末には、ね、番組なんかを通してちょっと振り返ったんですが、はい、ニュースとか、そういった社会的なもので今回は2007年を振り返ってみたいと思います。
はい、
はい、ということで、今回はスノーさんが2人いるらしいので、
はい、
白いスノーさんと黒いスノーさんに登場していただいて、いくつかニュースを振り返っていきたいと思うんですが、まずは何から。
はい。普通のスノーです。はい。ですね。ちょっと、なんでまた2006年なんて言い出したのかよくわからないんですけれども、何年かのこう動きを、考えていたら、そういう風になっちゃったと思うんですが、
はい。
安倍首相がこう、退陣しましたね、去年。去年の話なんですけど、それとね、あと、うん、KY ということを区議が読めないっていう、
ああ、はいはいはい。
流行しまして、で、はい、で、そんなの関係ねえの人は何さんでしたっけ？
小島よしおですか？
はい。
小島よしお。
そうそう、小島よしおさん。
はい。
と、どうもこの3人が、その三人というか、この三つがですね、僕の中では非常に印象に残ってるんですけれども、4に繋がってるんですよ。
繋がってんだ。
はい、繋がってた。はい。っていうのはですね、僕が考えるに、安倍首相だった時にね、
はい。
いきなり、こう、美しい国日本とか言い出して、私の国づくりがとかこう言い出したじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
で、それって人が、 まあ結局それ、まあ中途半端というか、みんなにそっぽを向かれてしまって、っていう感じもあったと思うんですけども、
はい、
結局あの人こう、空気が読めないという、にレッテルを貼られて、あの、こう、正解というかそういうところから、正解にはいるのか、あの、まあ結局辞任しちゃったわけなんですけど、あの、その空気が読めなくてよかったなっていうのは僕は非常に安心してるんですね。安心というか、あの、うん、あ、よかったと思った一つなんですけれども、去年一番安倍首相が空気が読めない人でよかったっていうあれが小泉首相みたいに空気が読めるというか、はい、空気をうまくこう自分に引き寄せちゃうような人がああいうことを言い出したら非常に怖いかなとか思って見たんですが、まあ、空気が読めない人でよかったっていうのはまず一つなんですけれども、でじゃあ空気が読めない、空気を読めよっていう言葉がね、非常にこう、小学生でも中学生でも大変だって話が出てて、
はいはいはい、
うちの息子も小学生は大変なんだよ、いろいろあってさっていうぐらいなんですけれども、真剣にそう言ってましたからね、でも大変なんだねとか思ってたら、その、KY っていう言い方がどうのこうのってこうね、マスコミでも出てましたけど。で、小島よしおがあれだけインパクトがあるのは、その KY なんかやってられないよっていうか、空気をわざと読まないっていうかね、マスノーもそうなんですけれども、空気を読んどいてその空気と逆なことをするっていう、そういう反発があるんだなっていうのが、
はいはいはい、
去年、そういう気分が、そういう気分だったんだなっていうのが、多分小島よしおさんのヒットになったのではないかと。
おぉ、なるほどね。
はい、うん。で、まあ、そうですね、まあ、安倍首相が空気が読めない人でよかったっていうのが一番目です。はい。
もう早速、ブラックスの登場なんですけど、どうも、はい、辞任にはブラックスノーが大きく関わっていたというのも番組で話したんですが、
はい、そうです、はい、
うん、実は私小島よしおさんっていうのが流行ってるらしいというのは聞いてて、なんとなく写真も見たことがあるんですけど、動いてるのをちゃんと認識して見たことがないんです、
はい、ああそうなんだ
っていうかね、ちょうど多分出ているであろうゴールデンタイムのテレビっていううち一切見ないんで、
あ、
どうしてもなんかこう、確認できないっぽいんですよね。で、お正月もお正月で寝込んでたんで、結局テレビ見てなかったですから。
そっかそっかそっか。
だから流行ってるらしいっていうのだけは聞いて、ああ、そうなんだとは思うんだけど、実はまだ見たことがない。いつになったら見られんのかなとか、見られる、なんか、そんなこと言ってるうちになんかこう、ブームが去っちゃったらどうなっちゃうんだろうなとかね。
あ、もうありますね。
ああ、そっかそっか。僕もでも結局12月後半とかじゃないですかね、実際テレビで見たのは。自分もほとんどそういう時間にテレビを見ていないので。
そうです。いや、僕はそのたまたま仕事で行った先で生を見ちゃったんですけど。
おぉ、生で見たんだ。
生を見ちゃった。しかも望遠レンズで写真撮っちゃいましたから。ただね、非常になんか、みんなが乗ってたんですよね。まあ、当然そういう勢いがある人だから乗ったかもしれないけど、あ、そんなの関係ねえっていうセリフの持つインパクトっていうのは、今までになんかある、こう、その存在感を感じるセリフだなっていう気はしましたね。でもなんか最近またそれに近いテレビドラマとかポンってやってるじゃないですか。まああれは一体いつ企画があったのかわかんないんですけど。
え、そうなんだ。
うん。斎藤さんとかいう、そういう、なんでもポンポンポンいう人が、あれな。
はいはいはい。
そういうドラマがポンって出たりとかしてるので。
へ
ぇ、結局、みんなが周りを見て、ああだこうだって、周りを見て行動するっていうのにちょっと疲れてる。疲れた年なのではないかと。 ちょっと思いますけどね。
でもどうなんでしょうね、本当にそのなんて言うんだろう、あまりにも意識しすぎるっていうのも問題だとは思うんですけど、
はい、
それができていないところでそういう空気が読めないとかっていう話が出て、それができないからそうなっちゃってるんだと問題だと思うんですよね。
あ、まあそうですね。
過剰にしすぎて、まあそんなことしなくていいんじゃないのっていう感じならまだいいと思うんですけどね。そもそもできていなかったところでそれを関係ねえと言ってしまっちゃまずいんじゃないのかなっていう気がしなくもないんですけど。
あ、そうですね。まああれもね、KY と同じでね、過剰に言っちゃえば確かに。まあそうなんですよ。まあ次の福田首相も KY な人とか言われているし、小沢さんも民主党の小沢さんもすごい KY な人みたいな行動をしているしという、うん、あれはちょっとね、もうちょっと空気を読んでもいいのじゃないでしょうかって言った、逆に言いたくなる場面もありました。去年から今年にかけて、
なんかスノーホワイトが出てくる場面があるのかなって今言ったら心配なんですが、
いや、
黒ければ黒いままで、
黒ければ黒いままで、
まあ
はい、
ブラックばっかりでも構わないんですけど、いや。スノー、ホワイトスノーが出てくるところって、あるのかなっていう、ちょっと。
いや、そう。
去年1年でとか思ったんですけど。なるほどね、去年。そうですね。まあ、確かに安倍さんの辞任は結構、ね、なんか大人力とかっていう話も、あれってもう、一昨年ぐらいからあったんでしたっけ？
ああ。
去年ですかね。大人のなんとかみたいなのが、いろいろ。そ
う。老人力っていうのは聞いたことあるんですけど。
そうだ。それすごい。
あれ、人間力じゃなくて。
え？
人間力。
人間力。
なんだっけ？
ずいぶん前からあったのかな、本当は。
あ、そうだ。
いや、なんかそういう、なんかそんな、キーワードがあったように思いながらも、こう、相反するようなのが、はい、国のあた上の方で
。あ、それはあれですね、人間力。
あ、人間力とか。
それは人間力が足りないみたいな、そういう。
ああ、そういう。ああ、どういう力なんでしょう。
いや、なんかほら、
まあ、なんとなくわかるけど。
大人のなんとかって、
あれもなんか
商品が、
ね、空気読むのにつながるような。
ああ、そうそうそう、確か。そこら辺の流れから空気が読めないとかいうのが、
出
てきたんだと思うんですけどね。そういう割には、で、あんなことになっていて、まあ格好のネタになったんじゃないかと思う。
まあそうですね。まあそうなんかあまりにも例えば食品偽装の話とかそういう話をしても、あれ普通すぎてつまらないので、でもね、新聞でパッと見るとそういう事件しかないんだよな。それから、こういう事件しか、事件っていうかそういうのがやっぱり重大ニュースになってますね。
耐震偽造は2006年の後半ぐらいだったんでしたっけ？
あ、
そうですね。2007年前からずっと話題は出てましたね。ね、あれでなんか随分、まあ、法律変わって建築確認やかましくしたら、なんかこう、役所の方がオーバーフローしてひどいことになってるとか今、なんかニュースでやってましたね。
いや、なんか聞いたら小さい工務店とか、あの、審査が長くなって、うん、やっていけないところがいっぱいとかってね。
建築士の人たちとか、うん、設計士とか建築をやってる方の人たちが今ひどいことになってるって、っていう話は、
まあ、そうい う意味
しますね。
あ、通りで、なんか知り合いの、まあお客さんなんですけど、
うんうん、
建築の人が、設計してる人が今大揺れですって書いて年賀状に書いてきたんですけど、建築界が大揺れですとか言って書いてきて、そんな大変なんだと思ったんですけど、そういうことだ。
小さいところが潰れるとこ多いんじゃないかっていうのが、言われてたんで、
はい。
食品ですもんね。
はい。なんか、また暗い話ばっかりなんですけど、議員が自殺した話が、議員っていうか、
はいはいはい、
はい。
5月なんですよね。松岡さん。5月です。その後、絆創膏の人が、すぐ辞めちゃって。すごい。
ね、
あれは安倍首相が、まあ、安倍首相結局そういういろんなことに、引っ張られたのかもしれないですけど、この自殺の時にね、まあ、これは子供の受け売りなんですけども、
うん、
なんかうちでこう世間話で、いや、どうせ自民党の中でこういろいろいじめみたいなのあったんじゃないのっていうか、お前が責任取れみたいな話とかあったんじゃないの、そういう世間話をしてたら、そんな国の一番こう偉い子供がね、一番大切なことをやっている人たちが、そんなことをするわけがないよって言うんですよ。そんなことを言うわけがないよって言うんですよ。
はいはいはい、
そうだね、と。そうだね、と言うしかなかったんですけれども。
でもそう、ですよね。
あろうが自殺はやめてくれと思いましたね、あの時は。本当に。
いやでも、そうですよね。その、子供の方が、こう、分かってるというか。
分かってるというか、まあ、ね、
本来そうあるべきですよね。そんなことしてる。
うん。
うん、でも、きっと、してるんでしょうね。実際は。
まあね、いろいろ。まあね、あの時は、まあ、多分、みんなが、こう、これ以上、ごたごた引っ張られると困るんだよって、そういう態度に現れてたんだろうと思うんですけどね。
いやなんだっけ、森資源機構でしたっけ、
うん、はいはいはい。
あの絡みとか、去年リニア方面随分いろいろあってですね、うちの業界というか、私の業種は割と直撃なんですよ。
ああ、そうなんだ。
っていうのはですね、リニア庁と、あと、その下にある特殊法人と今話題のあれがですね、で、年に何、日本のうちの、山林をですね、毎回航空撮影して、
うん、
それ記録して、いるのがあるんですね、定期的に撮影してるのが。
はいはいはい。
民輸に、国輸に。それをやっていたところが、時のごたごたに巻き込まれてですね、巣は解体か、みたいな話になっちゃったりとかして、一瞬しばらく大変で、なんか、でもまだしばらくごたごたしてんのかな。
だって、
地味に。なんか、私の商売ってどうしてもお役所と絡みが、深い業種なんで、
うんうん、
結構あのニュースの近辺の時はね、大丈夫かいなってんで、よく話題に上がりましたね。 そんなことは。
はい、ありました。
あの、食品偽造のやつで、北海道の、
はい、
企業を、
あの、
大きく話題になってたんです
が、なんとかの恋人、はい、白い恋人です。あれ、あれ、すいません、北海道、というか、北海道生まれ、北海道育ちなんですけど、あれ、美味しいと思って食べたことないですね。
あ、そうなんだ。
あら、だから、自分でお土産に買ったこともないですね。
へ、
ないんです。
あれ、美味しいものかな。あ、まあ、そうです。あれの、なんだっけ、販売自粛だ、はい、でしたっけ、そ、あの、操業停止とかいろいろ
あ
って。
あ、うん、あ、そうですね。あ、やめ、一回。
が止まってとかありましたよね。
はい。はいはい。
あれのやつで、なんだ、物産展方面が随分、売り場のスペースがポカンと空いちゃうっていうんで。
ああ。
うん、なんか随分、その後が大変だったみたいですね。で、それの後連動して、なぜ、あの、六花亭だとか、あの、マルセバターサンドが、とかいう話が。
あ、そうなんですか。
え、六花亭もあったの？
逆に売り上げを、それの効果で売り上げが伸びてるんだ、みたいな。
ああ、伸びてるっていうのね。ああ、へえ、そっかそっか。
まあ、六花亭がやっぱり、なんか、あの手のものでは一番好きですけどね。まあこれ、個人的な好みで言わせていただく。はい。
そっか。白い恋人ダメなんだ。
いや、ダメっていうか、別に普通なお菓子なんですよね、食べれば。
ああ、まあね。まあ、そういう
のでも、パッケージとかはうまいと思いますけどね。あのネーミングとかね。ちょうどあの時に、実家に帰ってまして。
あ、そうなんだ。
札幌のちょっと外れに、その白い恋人のなんか御殿みたいなんですよね。御殿っていうか、なんていうか、あの、観光スポットがありまして、その、お店の、うんうん。そこを閉鎖されてましてね。ちょうど。で、あの、道内はやっぱり大騒ぎで、うん、そこの閉鎖された、なんていうんでしょう、そういう、あの、お店のところで、外国からの観光客の人も結構楽しみに来てるみたいで、
へ
やってないとか言って帰っていく姿とかが放送されて
ます。
ちょっとびっくりしたんですけどそんなに白い恋人が海外にまで有名なブランドだったんだ。まあ、あの、そう、北海道って全然懲りない人たちみたいでっていうのも悪いんですけど、またブラックになってしまう。あの、はい、食品偽装で言えば、だいぶ昔にあの、雪印がやったじゃないですか。偽装っていうか、うんうんうん、あれはもうあの、すごい、あの、亡くなった方がいたかどうかわかんない、忘れちゃったんですけど、ね、たくさんの、うん、方が被害に遭って、うん、全くって、まあ僕は実は非常に雪印ファンだったんですけど。
あ、そうなんだ。
まあ北海道の乳製品って言ったら雪印っていうぐらいな感じで、
あ、そうですね、
それしかないっていう感じだったんですよね。まあ特にこの頃は。だったんですけども、なんじゃこりゃっていう感じな対応だったし、
内容はね。謝罪会見とかひどかったですよね。
ひどかったですね。で、まあ、それで少しは懲りただろうと思ったら、その、白い恋人で、その次にミートホープが来て、という、全く、あの、北海、あの、土産子としてはですね、恥ずかしくてしょうがないっていう感じなんですけど。
そっかそっか、ミートホープも北海道なんでしたっけ？
そうですね。
ああ。
全然関係ないですけど、あの、太蔵議員も北海道の人だったんです。
ああ。
まあ、まあ、ますます恥ずかしいとしか言いようがないって言ったら、太蔵議員が怒るかもしれない。
ああ。
そういうお前が一番恥ずかしいって言われてるかもしれないですけど。
いやいやいや。ああ、そっか。うん。いや、雪印。こっちは未だになんかありますもんね、僕なんかは。
ああ。 いや、あの一年後ぐらいに実はね、うん、ある別、広報誌で、何の広報誌だったか忘れちゃったんですけど、もう、雪印に危機管理の、
はいはい、
危機管理というタイトルで、雪印に取材があって、う
ん、はいはい。
その取材の写真を撮りに行ったんですよね。
へ
ぇー。お客様コールセンターとかそういう
ところ
の写真とか、
はいはい
はい、担当の人のインタビューとかの写真を撮りにまして、
はいはい、
なんか担当の人が、なんか、まあ、これを言ったら、なんか後で雪印から刺客が来るかもしれませんけど、いや、あれはたまたまね、タイミング悪かったんですよ、みたいなこと言ってるんですよ。
そうなんだ。
で、それ、危機管理のね、そういうテーマで言ってるのに、こちら側の、編集の人も困っちゃって、ぼやいてましたけど、あとで。
い
や、でもね、その危機管理の、その、な
ん
て、インタビューの危機管理もあるみたいで、その人がいたんです
よ、はいはい。
そこに。
はいはいはい。
その人が後でなんかこう手を回してるのかもしれないですけど。それを言っちゃダメだろうみたいな感じでしたね。
あ、そりゃそうですよね。
こんなことって あっていいのかと思って、それから雪印ブランドは買わないようにしてるん
です
よ。ああ、僕。さすがに。
そう、
今はそういうことがないということを祈ります。
そうなんだ、雪印、そんななんだ、やっぱり。
まあね。
それ。
まあ、確たる証拠があるわけじゃない、あるわけで言ってるわけじゃないんで、僕は録音も何もしてないんで、嘘だと言われてしまえば、それきりなんですけれども
。まあ、
僕の記憶ではそんな感じでした。
それ、インタビューした記事は、見たんですか？
どうだったかな。すいません、なんかすごい、小さくはないんですけどね。企業内広報誌だったので。
あ、企業内か。
はい。雪印じゃないですけれども、別な会社の。しかも地方だったんで、それっきりになってるんですけれども。
ああ、そっか。
まさかそういう風な話は書かないでしょうけどね。
そうなんかな。でも、それも、
まあ、たまたま、こう、いろんな、株主総会かなんかあったのかな。そういう時期に重なっていたので、どうしても内容がゴテゴテに回ってしまいまして、みたいな、そういう話を。それはちょっとって。僕も一瞬その人の顔をまじまじしてしまいましたけど、はぁ、何言ってんだと思って。すごいなぁ。
そうなんだ。
いや、まあでも、はい。
そうですね。雪印はね、なんか未だに、もの見ちゃいますね。ブランド変えたでしょ？牛乳なんかは。
あ、そうでしたっけ？あ、そうだったかな。
メグミルクとか言って、
あ、
雪印って水色とか青いっぽい色を使ってたのを思いっきり赤に変えて出してきて。
いや、メグミルクって雪印なんですか？
あれそうですよ。
あれ、うち時々それ買ってるんですけど。ダメだ、これは。
そうでしょ。だから雪印のやり方が僕は好きじゃないんですよね。騙して買わしてるような。
給食とかメグミルクですよ、うちの。
ああ、そうなんだ。やっぱり、そんだけ大きくなるとあれなんですかね。もう給食なかったら選びようがないですもんね、消費者としては。
そうなんですね。
あれはね、だから、僕も最初だからメグミルクをね、雪印を避けようとした時にメグミルクを手に取って、いや、違うなってよく見たら。
そうだった。
あれ確か、そうですよ、雪印だったと。はず。あのやり方はどうかなっていう気はするんですけどね。
うん。 はい。
もう、ちゃんとやってるんだって言うんだったら、雪印のブランドでやればいいのにと思うんですけど、ね。
まあ、それだけダメージがでかかったのかもしれないです
ね。うん。いや、でもでかいでしょうけどね。でも、あれで雪印で出してきてたら、買ってたかもしれないなと思うんですよね。
なるほどね。なるほど。
いや、やっぱりあれですね。
今日は。プラプラ話しかいかない。
ホワイトは出ないかもしれません。
出ないかもしれない。まあ、そうか。なんかホワイトな話はないかしらと思うんですけど。そうそう。ノーベル平和賞は一応無理やり。いや、ゴアシーね、例の。
ああ、はいはいはい。
実はあまりよく知らなかったんですけれども、映画とかも、あるっていうのはよく知らなかったんですが。
はい。そうなんだ。スノーさんの真っ先に注目してるのかと思ってたん
です。実は知らなかったです。これがノーベル平和賞って聞いてびっくりしたっていう感じ。
ああ。
まあ一応、少しはこれで環境、今更なんですけど、環境元年なのかしらっていう、環境で地球温暖化防止元年にやっとなったのかっていう感じがね、したんですけれども、はい。そうで、今年の年末だったか年始だったかって僕が撮ってる朝日新聞とかは、すごい、温暖化の特集がすごい多かったんですけれども
、
この新聞はどうだったかわかんないんですが、それでね、南極の氷を今調べてるんですよね。だいぶ前、
はいはいはい。
なんかやってますね。
って言って、含まれている二酸化炭素の量っていうのを、かなり昔に遡って、200年前とか、300年前とか、遡って、もう、データが出てたんですけど、
はい、
もう産業革命のところからビュってこう、CO2 が増え始めてる。
はいはいはい。
っていう報道を見てですね、そこで、ちょっとよりブラックなスノーと、に分かれちゃう。と、ホワイトなスノーに分かれちゃってるんですけれども、今。っていうのは、ごく最近の、あれで人間の経済活動でなったんだったら、まだ取り返すかなと思ったんですけど、産業革命って言われてもって感じじゃないですか。その時からのが積もり積もってるとすれば、今更なんかブレーキかけてももう無駄じゃないかっていう、そういうブラックスノーが生まれてしまいまして、それを見た瞬間に
。
あ、これは無理だと。また例によってあれなんですけども、これは地球丸ごとの、すべてのこう、今の生態系というか、そういうのは、をひっくるめて、人間は、巻き添えにして滅びるしかないのかね、という。前の番組で僕200年とか言ってたんですけど、あと、文明が生き残るのがあって、で、あ、これきっと100年ぐらいかも、もしかしたら100年切るかもとか思ってる。
も
うですね。ちょっと、ブラックな、よりブラックなスノーはですね、もうやめようとか思って、温暖化とか言うのをやめようとか思ってるスノーもいます。
あ、そうなんだ。
はい。
あれもでも、はっきりしないことが多くて、オゾンホールが二酸化炭素とすごく密接な関係があるのかっていう、二酸化炭素とは関係があるのか、フロンか。
あ、フロン。
フロンが影響するっていう話で、すごく今、その回収とかって進んでるじゃないですか。あれがなんか、 そうでもないみたいな話も出てきたりとか、どれが本当でどれがあれなんだみたいな、状況というか、その、いろんな話があって、どうするのが、じゃあ一番いいだろうっていうね。
それに近い話は、昔水の汚染が、すごい、あれだった時に、合成洗剤じゃなくて、普通の粉石鹸を使えばっていう話があったんですけど。
はいはいはい。
まあ、結局、合成洗剤は有機リン酸系だっけっていう、はいはいはい、リン酸が含まれてて、それが非常に汚染物質になるって話だったんですけど。まあ、あれも、結局そういう、じゃあ、普通の洗剤を使えばいいかっていうと、普通の洗剤だって、そのまま流してたら、やっぱり、汚染になる、そうなので、まあ、リン酸とは違う形で汚染になるそうなので、
はいはいはい、
っていうのは結局、だいぶ運動が進んでから言われ始めてっていう。まあ、ただ、そういうことで、みんながいろいろ努力した結果、例えば琵琶湖とかは随分水がきれいになった。まあ、関東でもどこだっけ、千葉の方の霞が、あ、手賀沼ですか、はい、とかは随分きれいになりましたって。一度、そこの手賀沼のそういう環境フェスティバルの撮影に行ったことあるんですけど、その時にそういう話もシンポジウムで出てましたね。
手賀沼は、あれかな、水辺に水を浄化するような植物を植えて循環させてるところですかね。
ああ、かな。なんか いろんな、まあ、結局あれ周りの下水道とかの設備を良くしたっていう話も。
ああ、そうなんだ。
いいんですけど。結局家庭雑排水が入ってこないから。
何が良くて何が悪いんだろうっていうか、そのエコーっていうキーワードにしてる企業ってもう多いじゃないですか。で、なんかそれを突き詰めていくと、矛盾が発生して
、
その、企業としてそれをあまり謳い文句にしちゃいけないみたいなあれもあるみたいですね。それをばっかり前面に出しちゃうと潰れるっていうのが結構やってる企業の中の定説みたいなあれがあるっていうのは聞いたことがあるんですけど、
まあとりあえずはそのね、ホワイトスノーの方としてはやるべきことはやってみるべきだと思うんですけれども、ただこう将来的にはこう下手をするとそういういろんな経済活動とか、なんて言うんでしょうね、まあ例えば海外旅行とか、そういうのも規制するような動きもしなきゃいけないかもしれないっていうかね、まあ、ちょっとなりにくいとは思うんですけれども、ほら、こう、一種のエコファッションみたいな、そういう動きも、なくもないというか、本当になんかこう、ある時、こう、みんなが一斉にそっちになだれを打てば、そういうね、動きもある、なくもないんじゃないかって気はします。ただ、それがそれで、そういう、それだけこう、極端なことをやっても果たして間に合うだろうかと。危機感を非常に持っているんですが。でね、今子供たち、小学生たちってすごく割とそういう教育をしてるんですよね。やっぱり地球、温暖化の話が必ず出てきますし。僕は言ってる専門学校でも、卒業制作のテーマにそういう地球温暖化みたいなことをテーマの中に織り込む人が1割ぐらいいるんですよね。
へー、
まだ18区たちなんですけど、その人たちがね、大人になった時に、
うん、
もし今よりもっとこう気候条件とか厳しかったら、
うん、
僕らの世代ってものすごくバッシングされるような気がして、それも怖いなっていう。
ああ、そう、
ね。うん。まあ、いろいろ考えると暗くなるだけなんですけど。僕はもうすでに頭の中で、僕の中では、
うん、
僕らの親の世代をものすごくね、バッシングしてるんですよ。まあ、高度成長だなんだって。まあ、結局いい思いをして、生活してきたのは自分自身なんですけれども。なんかもうちょっと考えといてほしいよなとか思ってたんですよね。ところがその、産業革命からそうだっていう、二酸化炭素の濃度が増えているというのを知ってからですね、そういう風、それどころじゃないやっていう、こう、もっと大きな事実がどんどん降りかかってきた感じで、今、分裂してますっていう感じです。どう捉えていいのかっていう。
ああ、でも、産業革命って言われてもねって。
そうでしょ。そうなんですよね。でも実際はやっぱりまあその、南極の氷のその二酸化炭素濃度だけの話を全部、
うん、
じゃないにしても、それが一種の目安として考えると、
うん、
ね、そういうことなのかしら。
まあでも、少なくとも、もともと、狩られることがなかった森とかっていうのを、人が住むために伐採してるんだから、もうその時点で、スタートはしてるんでしょうね、きっと。
まあちょっと、一応、そう、年始の、年始だったかな、
うん、
地球温暖化には興味というか心配だっていう、そういう、アンケート調査が出てて、
うんうんうん、
報道とかでも出てましたけど、心配だっていう人もかなりの人が心配だって言ってて、
うん、
で、もし、そういう防止するために生活のレベルを下げるっていうか、そういういろんな活動のレベルを下げるのもやむなしっていう人も結構半分ぐらいはいて、っていう、そういう結果は出てるんですけど、
うんうんうん、
その割には年末年始に海外で行った人の数は最高だった。
だから、その、
はい、
生活に制限が出るのはやむなしっていうのは人によってどこまでやむなしとしているかが見えないじゃないですか。多分海外旅行行くこと自体は、そういう対象になってないって思ってる人が多いんじゃないですかね。
あ、そうなんでしょうかね。まあ、例えば、夏は冷房なし、冬は暖房なしで過ごして、で、海外旅行に行ってますっていう人も中にはいるのかもしれないですけどね。あんまり考えられないけど、そういう人いるといいなって気はするんですけど。
まあ、二つに分裂して今後、
どうしたらいいんでしょうねって感じですね。なんか、もう一つはもうね、環境以外のことは全部二の次みたいにしなきゃっていう人と、もうそんなら諦めちゃうよっていう人と、そういう、そこをうまく、
まあ、でも。
すり合わせを。すり合わせ無理なような気がするんですけど。
いや、でも、うまく使い分けないとしょうがないんでしょうね。
そうね、
人として生活していく上では。
そうなんですよね。ただね、まあ、去年の夏に、小樽っていうか、ニセコにちょっと行ってたんですけれども、そこを今、倶知安町って日本で一番今、土地が価格が上がってるって立場。
うんうんうん
されて、なぜ、オーストラリアから、
はいはいはいはい。
別荘地を、
はい。
作る。 作るということで、いっぱい人が来て、で、オーストラリアはなんかすごい空前の好況だっていう話なんですが、で、なぜニセコかっていうと、オーストラリアは干ばつとか、あとその、なんで、まあ要は気候の変動でいい雪がないんだそうですよ。
はいはいはいはい。
で、ニセコの雪は世界一だっていうので、それで、まあ余裕のある人はニセコに、向こうの夏に、夏ですよね、要はね。向こうの夏にニセコにやってきてスキーをすると。そのためにニセコに、こう、いろいろ、家を建ててという話なんですけど、
うん、
まあそこに来てる人にもなんかちょっと考えるよって言いたいんですけど、英語で喋れないので、こう
今自分とこ伐採されてそうなってるのにっていうことでしょ。
そうそう。まあそう、まあ全地球的な話かもしれないんですけれども、まあ要はその、まあ温暖化がそういうエネルギーのね、使いすぎで起きてるんだとしたら、自分たちは何をやってんですかっていう話なんです。誰か、訳して教えてあげてください。地球を半周してまでスキーしたいかとか思って、ちょっと。でもまあ似たようなことは、日本でももちろんやってる人いるんですけどね。夏は南半球にスキーに。っていう人は多分結構いると思うんですが、
そうですね。お正月にハワイ行く人はいっぱいいますしね。
ああ。
はい。そうですね。環境に関してはやっぱり無理なく考えていきたいなっていうのが僕のスタンスなんで。本当に真剣に考えると車乗れなくなっちゃいますからね。
あ、まあ、そうですね。
だけど僕、基本的に電車嫌いなんで、車には乗っちゃうんですけど、まあ、ルール別とかで何かできるのかなとか、暖房、冷房はなるべくしないとかっていうような、できるとこはしていきたいなっていう、いわゆる身勝手なエコなんですが。まあ、ちょっと、ホワイトスノーがなかなか出る場面がなかったんですが
。
ちょっとこのブラックスノーキャラはちょっと今後、一回出してもらおうかなと思っていますので、その前哨戦的な、今日のあれですが、小関さんはなんか環境って、どう、なんか意識されてたりすることあります？
でもなんか、もともとそんなにこう、あれですよね、負荷をかけるほど何かをしているというわけでもないので、もともと貧乏暮らしだったんで、自動的にこう、負荷をかけないローインパクトな暮らしっていう感じですね。
ああ、そうですね。でもあんまり聞かないですもんね、なんか。うん、車でどっか行ったとか言うから聞かないし、そっかそっか。一番
実は3人の中で一番
エコなのは小関さんだった
ってそう
かもしれない。そんな、最後は環境の話で、終わりかけていたのですが、実はですね、昨年末にすごいものを僕は見てしまいまして、帰省しているときに、うちの、かみさんの両親というか、お母さんですね。
はい。
がですね、なんか、お店をやってるんで、お客さんからいろんな話が来るんですけど、
はい。
そんな中、一回ちょっと見に行っときたいんだけど、一緒に行かないって言われて、総動員で行った、
はい。
写真が、ありますので、ちょっとそれはですね、ちょっと個人宅の写真なんで、ブログとかで公開するわけにはいかないんですが、
はい、
それを見ていただいて、
はい、
最後に切ってもらってまとめようかなというところなんですが、すごいでしょ。
はい、まるで遊園地が ちょっと大きさがね、想像がつかないぐらい大きいので。
そう、あのね、これでいい個人宅っていう規模じゃないというか、すごい広いですね。ちょっとした、小学校までは大げさだけど、幼稚園とかだったら多分、こんな大きいのは、もう幼稚園が余裕で入るぐらいのスペースがあれて、本当に全面、こう建物にも、イルミネーションがついているという、かなり大規模な。
一般家庭のそれじゃないですよね、これね。
かなり大規模な電飾なんですけど、単純にその、電飾だけじゃなくて、なんて言うんでしょうね、その、キャラクターもののハリボテみたいの中に、こう、自作の電飾みたいなのを作ってあったりする。
これ自作なんだ。
そうそうそうそう。なんか、なんだろうね、ビニール袋か、なんか、に、で、まあ、いろんなキャラクターを作って、みたいな。ちょっと微妙な作りのものも結構あって。これは多分なんとかだよね、っていうようなのも一緒
だ
って。
はい。
おそらくそこら辺に、その、道県、県内ぐらい、知れ渡ってるんじゃないかっていうような勢いなんですけど。
なんかタコとかいますね。いわゆるあのタコって、ふにゃふにゃして。
タコもいたし。
タコ
も
いる。すごいな。
まあ、いわゆる、ネズミもいたし。クジラもいたんじゃないとにかくなんかいろんなものが、所狭しと、いや、すごい狭くないんですけどね。めちゃくちゃ。
いや、でも。
広いスペース。
そうですか。
電気代いくらかかるんだろうとか思うんですけどね。
お客さんっていうか、その、見物人はやっぱり来てました？
来てましたね。やっぱ田舎なんで、やっぱ車、止められちゃったりするんですよ、その近辺に。
はいはい。
で、うちの車を入れて7台とか8台とか止まってましたね。
いや。
みんな子供連れの家族連れとか、見に来て。キャーキャー、ワーワーっていう。
そう
っ
すか。いやぁ。いや何も言えません。
行くまで何を見に行くのか分かんなくなかったんですよ。
ああ、そうだった
の、そんで、いや、場所が明確に分かってないから、ちょっとうろうろするかもって言われて、まあ、2台でついてたんですけど、それがバーンと目に入った瞬間に、うわ、これは、スノーさんに絶対見せなきゃとか思って
。ありがとうございます。
写真を撮ってきたんですが。
いやー、まあ、電気代もそうですけど、手間暇はすごいですね。
あー、すごいですね、多分。すごい手作りっぽいものがいっぱいあったんで。
あ、なんかもう後に引けない。っていう感じなんですかね、もう。周りからも期待されている。
ああ。そういう作るのもそうですけど、ね、そういう、電飾をこう、張り巡らせるのにもすごい。
ああ、そうですね。
ただそこのタコが、よっぽどの大家族じゃない限り、どっか、ね、近所の人。
あ、人を。
っていうレベルなのかな。
一人や二人ではできそうもないですね、これね。いや、恐ろしい。
はい、
なんか、なんと言ったらいいのかよくわからないんですけど、あまりのすごい、さすがに。ここまでやられるとなんか見事ですね。近い
はい、あ。 ブラックスノーもタジタジですか？
タジタジです。いやでもこれ見て真似しようとか、うちもちょっととか思われたら怖いなって感じはするんですけどね。
ああ。
逆にすごすぎて真似できないかもいいかもしれないんですけど。
ああ、なるほどね。
なんか、あんな風にやれば自分ちでもできるんだって言って、自分ちでも家に帰ってやられてもちょっと嫌だなっていう気は。
なんかそれでこう競い合ってなんかあちこちにそういうのがいっぱいできるっていうのが怖いなっていう。
ああ、なんか埼玉でもそういう地域はあるらしいっていう話を聞きますね。
はいはい。なんか競い合うみたいなのがあるみたいですね。
うん。なんか、まあ結局そこに見物に集まっちゃって交通渋滞とかね。
ああ。
なんかわけわかんない話に。青山、表参道って何年か前、ほら、イルミネーションやってたじゃないですか。
はいはいはい。
ね、あそこ結局住民の苦情でやめたんです。
へぇ、はい、知らなかった。
うん、ものすごくもう渋滞しちゃうので、通り多くなっちゃって。
うんうん
うん、あの時期に僕も何回か仕事に行ったことあるんですけど、
うん、
それは大変なんですよ。表参道に面してるビルの、で仕事だったんですけど、駐車場、そこの駐車場に入るのに、まあ、横断歩道を横切らなきゃいけないんですが、もう、なんか何人かがかりでそこを、ね、人を押しのけて車を通すスペースを作ってもらわないと、絶対出入りできないっていう感じになっちゃう。
へ
ぇ。見物客で。
何年か前に通過したことあるような気がするけどな。
通勤してる人も迷惑だって言ってました
けど。そうでしょうね。
帰り、駅まで倍かかるとか言ってました。
あ。
裏側、裏道を通って。
たまに行く人はいいけど、毎日の人はいい迷惑でしょうね。
まあ、そうです。確か結局それでやめちゃったんですけど。
でも、年末、六本木ヒルズ行ったら、六本木ヒルズの周りはビカビカでしたよ。
ビカビカだ、みたいですね。でも、あまり六本木ヒルズでそんなに見物客で、ごちゃごちゃってにはならないでしょ、
うん。うん、それはなかったけど、やっぱり、まあ年末というのもあってすごい人はいっぱいいましたけどね。
ああ。
うん。そっか。青山なくなったんだ。
あ、だいぶ前ですね、確かね。なくなったと。
もちろん、見
た。また復活してないよね。うん。確かなかった。
いや、その温暖化を考えて、そういうのが年末に、どこにもない街になっても、みんなは耐えられるんでしょうかっていうね。
はい。
そんだけ見に行く人が多いっていうことは、やっぱそれだけ見たい人がいるわけですからね。需要はあるんですよね、きっと。
需要はあるんです
よ、ね。環境のためにやりませんって言ってみんなが耐えられるのかどうか、かなり心配ではありますが。
まあ、個人的に家の中でちょこっとやってればいいんじゃないのって感じはするんですけど。なんか年末ってほら、また暗い話になるけど、すごい大事件が起きるじゃないですか、こう。非常に凄惨な事件とか、あと放火が増えるとか言いますよね。
ああ、聞きますね。
ね、でもああいうのを聞くたびにね、年末なんかやらなきゃいいのにとか思うんですけど、無理ですから、ね。
年末なし。
年末なし。
あ
いわゆる年末なしにした方がいいのではと。まあそういうなんか浮き足だって、ハッピーになる効果もあるんだけど、その逆も結構あるんだ。で、どうしても、ブラックなスノーは暗い方を見てしまう。
なるほどね。
はい。なんか嫌な、このままでは年が越せないとかね、そういう、そういうセリフが頭の中をぐるぐるしちゃうんです。
うん、まあ、落語なんかにもよく出てくるんですけど、大晦日、除夜の鐘が鳴り切るまで逃げ切れば、その年の借金チャラとかあったんですよね、昔はね。
ああ、そうなんだ。
駆け売りじゃないや、付け払いで、こう、買ったものとかの取り立てとかを、またいじゃえば、とりあえず、大丈夫みたいな。
へぇー。
とかがあって、で、それを、やっぱりなんだ、逃げ回るのと払うので、をネタにした落語とかは何話かある
んです
か。
あ、そうなんですね。なるほど。
まあ、年末どうやって越そうっていうのは、やっぱりこう、昔からあったんだと思いますよ。
あ、そうなの、そうなの。ね、やっぱ経済活動とは切っても切れない年末なんです、うん。
年末なしね。考えたこともなかったけど。
いや、よく、そう、究極のめんどくさがりがなさ
いつもと一緒でいいじゃんって。
うん、そう、いつもと一緒でいいよっていう話ですね。そう、この間の、あ、そう、春の七草って別に7日じゃなかったと思います。すいません、この間の収録でなんか言ってましたけど。
はいはいはい。
未だに何日だか覚え出せないんですけど、7日じゃなかったと思います。
はい、
すいません。
はい、ということで、ホワイトスノー対ブラックスノーみたいな予定だったんですが、ホワイトスノーさんは、今回はお休みだったようなので。
はい、すいません。
またどっかでホワイトスノーさん登場してくれるかもしれませんが
。はい。
さっきも言いましたけど、ブラックスノーさんは今年、ちょっといろいろ活躍していただこうと思っておりますので、
はい。わかりました。
はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのは、はい、ハンスケと、
はい、ブラックスノーオンリーのスノーと
、小関でした。
はい、
はい、では、また来週。
はい、失礼します。